街ができる美しい街が。
さあ、街開きです。そしてなんと、おたのたまり場第50回。はい、今週も始めましょう。おしか半島フォークジャンボリー、佐藤敏郎の大人のたまり場。改めまして、佐藤敏郎です。そしてミキサー兼アシスタントは
女川災害 FM の宮里彩香です。
いやー、なんと街開きのこの前日にこのラジオ番組第50回ですよ。
50回、もう50回なんですね。
もう50回なんで、2、3回でやめる予定だったんですけどなぜか50回続きも続いたり。
すごいですね。
まあね、くれくれタコラが200回以上続いてますからね。
そうなんですよね、
はい、ちょっと目標にしたりしています。
はい、
はい、この番組は東日本大震災からの復興真っ只中の街、この度めでたく街開きを迎えます宮城県女川町の仮設ラジオ局女川災害 FM から、懐かしくて素晴らしいフォークソング、音楽の力を借りながら皆さんと自分自身を元気にしていく30分です。
この番組は女川災害 FM をキーステーションに、ラジオ石巻、気仙沼災害 FM、 仙台市太白区 FM 太白といった宮城県内のラジオ局と、北海道根室市 FM 根室、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、そして福島県富岡町の小田貝様 FM でもお聞きいただいております。
はい、仙台市の皆様、はい、石巻線がですね、ついにつながりまして、女川まで、ね、電車で来れます。
来れます、
ね、あとは、仙石線、ね、それから仙台にも地下鉄がまたね、新しくできるんですよね、ぜひですね、縦横無尽にですね、はい、走っていただいて女川に来ていただきたいと、そういう思っております。
はい、ということで、はい、FM 太白でお聞きの皆さんも今日もよろしくお願いします。さて先生、今日も通りすがりの方がたくさん来ております、はい、
来てるんですよ、
はい、
まるでずっとね1週間ここに居座ってるかのような
住んでるような感じです、
感じていますが、
はいはい、
またまた来てしまいました、動画です。J です、
はい、本当にね、同じ時間に通りかかるんですよ
ね、病院なんですけどね
、まあ、ということでですね、
はい、ということで、はい、さて、いつもね、まあ、通りがかりの皆さんもお迎えしつつも、はい、テーマを決めてね、お話をしていますが、
はい、今日は何と言ってますね、はい、いよいよ街開きと。
そうですね、
さらに言えば、第50回と、
はい、
まあ、盆と正月が1回に来たみたいな感じですが、
はい
はい、ここでですね、テーマは街、
街ですね、
はい、街で行きたいと思います。
はい、
今週のことの葉、今週のことの葉なんですけども、
はい、
まあ、遡ること何回前か前で、はい、ブラウンさんが来たじゃないですか、女川の、
ね、
うん、ブラウンさんが話してた、あの時話してたことで、うん、オンエアはされなかったんですけど、
はい、
オンエアされない時にいいこと言ってた
そうなんですよね、
あの時ね、やっぱ新しい女川の駅は降りるとすぐ海が見えるんだっていう、うん、しかもかさ上げしてるからなおさら見えますよね、
うんうんうんうん、
あそこが一番最後の駅で、出ると海なんだ、
はい、
っていうことをね、うん、しみじみ言っていて、その後ね、その話を聞きながらちょっと詩を思いついたんですよ、
はい、
うん、詩を書いてですね、
はい、
国語の先生なんで、
お、そうですよ ね、
はい、ね、なんかこう、あの駅ってさ、こう翼を、ね、イメージして
る、
うん、
ね、
なんか
広げたイメージ、
街がこうみんなを乗せて飛び立つような街開きのイメージだしね、
うん
うんうん、でスペインタイルで飾られてさ、
うんうんうん、
なんかこう柔らかい日差しでユポッポなんかもできるんだよね、
そうです、うん、22日からオープンですね、う
ん、できっとね、たくさんの人が、
はい、
もしかするとこう亡くなった方々もみんな、ね、うん、含めてこう見守っているような気がして、うんうんうん、詩を書いて、
はい、
そして調子に乗ってちょっと曲もつけてみたんですよ。
お、オリジナルソングができたわけですね、
はいはいはい、ちょっと歌おうかなと、
はい
はい、はい、新しい駅に寄せて、駅を出ると春の日差し、輝く海が迎えてくれる、駅のベンチで語らう人々にそよ風が吹いている、優しい色したスペインタイル、
潮の香りは懐かしく少し切ない、繰り返す日々のホームにて、行ってきますと手を振って、ただいまと手を振って、駅の屋根は翼のようで、街は今にも飛び立ちそうだ。新しい街のにぎわいの中に、あの人の笑顔が見えた気がする。未来に向かうホームにて、おはようと手を振って、さよならと手を振って、行ってきますと手を振って、ただいまと手を振って。
すごい。
ブラウンさんの話を元に作りました。
ブラウンさん、はい、すごい。
タイトルブラウンさんにしようと思ったんですけど、さっきこの辺で反対意見がありまして。
あ、なるほど、通りすがりの方たちが。
でもなんかブラウンって言うと茶色って言うね。
まあ新しい、まね、街のイメージじゃない
です
か。
そうですね、やっぱり爽やかなブルーがいいと思います
。わかりました。
でもなんか本当に素敵な曲ができましたね、はい、
でもまあフォークなんで若干暗めで。
ちょっとハーモニカとか入れたらもっと素敵になりそう。です、ね、みんなでね、はい
はい、他にいいのカホンもありですね。
そうですね、はい、まあなんかねこうみんなでワイワイそのうち曲作ったりさ、うんうん、ね、したいななんていうふうにも、夢を持っています、
はい
ね、はい、素敵です。
今週のことなでした。女川災害 FM からお届けしている佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオのお聞きの皆さんからのメールを紹介いたします。
はい、
今日は2つ紹介します。
はい、
ソルトさん、
はい、
はじめまして、いつも埼玉県から聞いているもうすぐおっさんリスナーです。43歳とか言ってますね。
はじめましてなんです、はい、ありがとうございます。
実家は南三陸の宇多津にありました。
うんうん、
ありましたと書いているようにもう跡形もありません。親もまだ若くて元気な方でしたから、震災前は帰ってこいと言われながらも仕事もなかなか休めず、うん、またお金の余裕もなくてあまり実家に帰ることはありませんでした。
うん、
でもあの3月11日を境に帰りたくても帰れなくなってしまいました。震災の前の晩に留守番電話に入っていた母からのメッセージ、今も消せないでいます。そして何度も何度も再生ボタンを押しては後悔の念ばかりが強くなるのです。なんで自分は何もしてあげられないかったのだろうかと。
うん、
女川災害 FM や敏郎先生の大川小学校での活動についてはテレビのドキュメント番組などで知り聞くようになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふるさとの言葉が感じられるラジオは聞いていて落ち着きます。特に宮里さんの声や話し方がどことなく母に似ていることもあり、今ではほぼ毎日つけっぱなしです。
あ、そうなんですね。
ちょうどいい訛りかもしれないかね。
かもしれないですね。
同時に皆さんのお話を聞いていると、うん、あの大変な状況になった町から逃げ出さず、その町から始めようと頑張っておられる姿がラジオから伝わってきて、本当に自分が恥ずかしくなります。自分は埼玉にいて、暮らしの面では何不自由なく生きていられます。うん、それどころか震災後、何度か変わり果てた姿の故郷に帰って、そこにかつての自分の知っている町の姿さえ残っていない現実を知って逃げ出してしまっているのです。うん、かれこれもう2年以上帰っていません。でもやっぱり気になって気になって、それでも少しでもふるさとの匂いを感じたくて周辺の災害 FM 局を聞いています。うん、まとまりがないメッセージでごめんなさい。いつか敏郎先生の夢であるフォークジャンボリーが実現したら、その時は自分も勇気を出して宮城に帰りたいと思います。その日を楽しみにしています。続きます。
はい、
リクエストはサザンオールスターズの津波をお願いします。ご存知の通りこの曲は震災以来どこのラジオ局でもあまりかかりません。当の桑田佳祐さんご自身も最大のヒット曲でありながらラジオでかけたりコンサートで歌ったりというのを控えているようです。この曲のタイトルが辛い記憶を呼び覚ますというのが理由だそうですが、この曲はあの震災とは関係ありません。人を愛する感情をうまく表現した名曲だと思います。以前はよく職場の人間とカラオケに行ったりすると誰かが必ず歌っていました。でも震災後はどことなく敬遠されています。私の場合は職場でも実家や親が亡くなったと知られているせいか、 変に気を使われているのがたまに苦しくなることがあります。なるほど。あの津波によって私も含めまだまだ苦しい気持ちになる人はたくさんいると思います。でもそれは一生続くのです。いい加減必要以上の気遣いはお互いにやめた方がいいのではと私は思っているのですが、なかなか面と向かっては言えません。それに私は所詮あの日波をかぶったわけではないのです。だからこそ敏郎先生に伺いたいのです。敏郎先生や宮里さん、災害 FM の皆さんにとってもこの曲をかけても良いと思ってもらえるようであればぜひラジオから流してほしいと思います。よろしくお願いします。
そうですか。
非常になんかこう分かる、分かりますよねこの気持ちね。やっぱりこうやっぱ音楽でつながろうとかさ、音楽はいろんなものをね、壁を越えてって俺らも言ってるけど、しかもこのサザンのね、津波っていう曲は、実は災害の歌でも、
ね、そうなんですよ。
こうね、辛い歌でもないんだよね。
タイトルがね、
そうタイトルが津波っていうだけで、どこかっていうことで、まあ、この方も言ってるように、その
人を愛するとかね、
まあそう気遣いとかっていうのはもしかすると不要なことまで気遣っているのかもしれないっていうふうに、まあ俺も思う時が特にあります。でも、これかけちゃったらどうかなっても思うよね。
思いますね。
でね、まあ俺の知ってる、まあ、大川翔の同じ遺族で、只野さんっていう人がいるんですけど、よくテレビにも出るんですけど、
そうですね、
彼は奥さんと娘を亡くして、で息子と今いるんですけど、震災の前の日に家族で、夫婦と子と娘で焼肉を食いに行ったんだって、でそして次の日震災じゃないですか、で震災後その思い出の焼肉屋に息子と行こうと思ったんだって、なんか思い出の場所ってさ、そこに行ったら思い出すんじゃないかと思って辛いからちょっと避けてしまう時があるんだけど、
あえて
行ったんだ、そしたらねその人同じ席に案内されたんだって、で彼らはねその思い出の場所に積極的に行くようになりました。まあ俺なんかも思うんだけど、その思い出の場所にもし辛いから行けなくなったらそれは多分喜ばないよね。
そうですね、
だから楽しい思い出の場所だもん、まあ行ってもいいんじゃないかと思う、だから震災があったせいで行けなくなった場所とかさ、言えなくなった言葉、歌えなくなった歌っていうのは本当はない方がいい。
そうですね、
そんなのはないんだ、本当、やっぱり楽しい場所にみんな行きたいし、というのが頭では分かってるんだけどさ、でもふっとこういろんなことも蘇ったり、なんかドキドキしてしまったりするっていうのもそれもまた事実、
そうですね、
でも一つ言えることは、きっと、
いつか、
次はサザンの津波ですっていう風に、この曲でもね、流せればいいなと思っています。
そうですね。それは思います。
今日はちょっとまだ。
ちょっとまだ。
というところですね。
4年経っても、ちょっとまだ、厳しいかなと思いますね。
まあ理由はよくわかりませんけれども。
漠然としてるんです ね。なんかこう、ふわっとしてるんですけどね。
そうですね。まあ、少なくとも、今50回ですけど、今日ね。津波が流せる日まであと何回続くか分かりませんけど、この番組を続けられたら、
そうですね、
このリクエストにもね答えたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、ソルトさん。
はい、続きましてのメールですが、
はい、
ラジオネームアンベちゃん、敏郎先生お疲れ様です。毎回この時間を楽しみにしています。ありがとうございます。震災から4年です。先日おっしゃっていましたが、早くも遅くも感じられます。私は敏郎先生と同じ女川一中で震災を経験し、そうでしたね、行動を共にしました。校舎から煙、またほとんどの生徒が冷静さを失い大混乱な状況下でした。私も壊れていく街を眺めて激しく憤りを感じ、冷静ではありませんでした。その状況は今でも鮮明に記憶しております。さて、女川の子供たちは石碑を建立するなど大変活発に行動を起こしています。大人たちも子供たちに負けぬよう震災を伝えていかなければいけないと思っておりますが、伝えたい側とそれを受け取る側とで温度差があり、伝えたいことがうまく伝わらないことが非常に多いです。敏郎先生は各地で講演などをなさっておりますが、どうしたらうまく伝えられるでしょうか、教えていただけますか。これからもお体に気をつけて、ラジオもお仕事も頑張ってください。先生のご活躍を応援しております。 リクエストは女川第一中学校校歌をお願いします。
おお、なるほ
ど。まずその質問ですけども、
はい、
だってさ俺らはさたまたま当事者だから分かるけど、うん、これが遠くのね九州とか外国のことだったら、
うん、
やっぱり、ね、うん、ここでまあ今温度差って言いましたけど、
ええ、や
っぱピンとこなかったと思う
んだ
よね、
うん、だと思います、
うん、だから本当にリアルに分かってもらうのがまあ一番かもしれないけど、うん、関心を持ってもらったりさ、うん、我がことだと少しでも考えてもらえればな、うん、だって俺らも震災来る前にもっといろんなことに気づいていればよかったなって今思いますもん、
う
ん、
思いますね、
うん、だから震災とか来なくても普段の時からそういう関心を持ったりね、
うん、
いろんなことを大切に、ね、本当に周りにある大切なものを気づいてほしいなと思いますよね、
うん、そうですね、う
ん、本当にこう少しずつでいいんですよ、
うん、
なんかそんな風に思います。さて、はい、女川一中校歌なんですけども、
はい、
まあ、この辺にね西条さんもそうですけど女川一中校歌を歌える人、はい、でも今女川一中もなくなって、
そうなんです、
女川中学校になったのでやがて歌える人も、ね、いなくなるかもしれないので、ぜひですね、まあ、私も元勤めましたけど、歌いましょう、
歌いましょう、
長和一中校歌。
山は緑に海はるか、クジラ潮吹く海の幸、小長和湾に照り映えて栄ゆる町の眺めよき、我が学び屋に日は昇る。
イエイ。
いや、久々に歌いました。
あのね、あの震災の年の23年度ってさ、女川一中と二中が一緒だったんですよ、校舎が。で合同運動会やりました、で運動会でさ、校歌斉唱ってあるじゃないですか、閉会式の。でそれは当たり前のようにあるんだけど、でも、あの時女川一中は何百人もいたけど、女川二中で十何人じゃないですか。だからそのプログラムどうしたものかって思ったんですけど、子供たちからね、2つ歌えばいいんだって言うんですよ。すごいですね、子供たちって。だから女川一中の連中は女川二中の子を一生懸命覚えてるんですよ。で女川二中の子は一中の子を
効果
って、もうそれはそれは逆に感動的なプログラムになりましたよね。
そうですね、
一中生なんか二中生の二中の曲の方大きくだったりしてうん、いい曲だななんて
新鮮だったん
だ、ね、はいはいはいはい、はい、うん、そんなことを思い出しました。
でも効果っていうのは、ね、なんかいつでもすぐパッと出てくるもんなんですよ、何歳になっても、まあ、
効果的というかな。
そうですね
失礼しました、
痛かったやつ
ちょっと寒さが、はいね、なんかそうですよね、あの自転車の運転みたいな感じで ね、
そうですね、
ピョッと出るよね、はい、意外と覚えてるもんですよね、
う
ん、
そうです、
はい、大切にしてほしいですね、
はい、
小田川災害 FM からお届けしてきました佐藤敏郎の大人のたまり場第50回いかがだったでしょうか。
もう50回だったんですね、うん、という、
うん、ちょうど町開きの、ね、期間に50回を迎えるっていうのは、うんうん、なんか感慨深いものがあります。
そうですね、
うん、でもこう町ができてさ、うん、こう、まあ、この前もちょっと俳句の話をしましたけど、
はい、
あの震災2ヶ月後に、うん、窓際では
い、
見えてくるのは未来の街って書いた子がいたんですよ、
うん、
でもあの時窓から瓦礫しか見えないんだよ、
うん、
瓦礫しか見えないんだけど そこに未来の街を、
うん
うん、が見えていた子どもたちがいたわけですよ、うん、
はい、
うん、なんかそれを考えるね、感慨深い
ですね、うん、ですね、
うん、それからこう街に明かりがこう灯ったっていうのがさ、あの時はほら電気全部消えてたから、真っ暗だったじゃないですか。
そうでしたね、うん、
でもあの時ね、真っ暗闇どれだけ明かりを灯せるかって書いた子がいたんですよ、大したもんだよお前はって思いましたよね、
うん、うん、
それからあの時ほら真っ暗、街が真っ暗だったから星が綺麗だ
った
んですよね、空を見上げると、ね、キラキラと、
うん、そうでしたね、うん、本当に綺麗でしたね、
うん、だから明るくなるとさ、地上が明るくなるとこう小さな星たちはこう見えなくなってしまうっていうのも、うんうん、でも小さくて見えないんだけれども、こう一生懸命輝こうとしているものが、
うん、
たくさんあるっていうことも俺4年間で気づきましたよ、
うんうんうん、そうですね、
まあ、私たち一人一人は小さな、ね、うん、星の光かもしれませんが、手を携えてですね、老若男女進んでいこうではありませんか、
はい、
ね、はい、それではですね、また51回をお楽しみにお願いします。
皆さんからのご意見、ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 986-2243 宮城県女の川に町と書いて女川町地域医療センター内女川災害 FM 大人のたまり場の係まで。もう一度繰り返します。はがきの宛先は郵便番号 986-2243 宮城県女の川に町と書いて女川町地域医療センター内女川災害 FM 大人のたまり場の係まで。メールの場合は大人アットマーク女川 FM.jp大人アットマーク、女川 FM.jp。ファックスの場合は、022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と、
動画と、J と、
宮里彩香でした。
来週も、
頑張って